東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
これ外観の上に四庫というツボがあります。で、四庫というのは五行穴の中の経穴です。五行の属性では火になります。三焦穴の五行の属性は火ですから同じですので、三焦穴の本穴になります。本穴ですから火の時にも使いますし、車の時にも使います。ですから三焦穴のいろんな病気の場合は耳鳴りとか難聴とか、三焦穴の肩の痛みとか背中の痛みとか側頭部の痛みとか、その時に全部この四庫を使います。あともう一つその特殊の使い方なんですけども、四庫のところって実際触ってみるとゴリゴリしてるっていう方、あるいは痛い方っていうのは大体なんですけども便秘の方が多いんです。だからこのツボっていうのはその便秘の治療とかにも使います。便秘でひどい方ってこういうところで揉みほぐしてあげると腸の動きギュルギュルと良くなったりするということがあります。あと難産の時、胎児降りてこない時にこのツボよく使います。次のツボというのはエソですね。エソは三焦穴の激血です。激血ですから急に発症した病気の場合、あと陽気の激血ですから気の病の場合はこの激血よく使います。ですから急に耳鳴りになったりとか難聴になったりとか、あるいは偏頭痛になった場合は、三焦穴から来てる病の場合はエソを使います。エソの次に三陽楽っていうのは名前の通り三の陽の連絡っていう意味ですので、腕の外側の陽系って3つあります。大腸系と三焦穴と小腸系あります。この三本の陽の経絡を連絡するっていう意味でこの三陰楽あります。逆に足の方には足の内側のくるぶしの上に三陰交というツボがあります。三陰交というのは三本の陰の経絡を交差しているところ、同じような意味合いです。だから三陰楽と三陰交はペアになっているということで、上の方は陽系がつながっているところ、下の方は陰系つながっているところです。だからこの二つセットで使うというケースも結構あります。特に三陰交の痛みが取れないでしたら、この三陰楽を使ってやるとすぐ取れたりします。三陰楽の次に四毒というツボがあります。毒ってどういう意味かというと、毒っていうのは大きな川ということの意味です。四毒というのは四つの川っていう意味ですけども、川っていうのはその経気です。体の中の経脈というのは川っていう例えますけども、いろんな気がここに集まるということを意味します。全身の気がここに集まるということですから、足の膀胱系のところに炎門というツボがあります。炎門というツボというのは登山で足をよく歩いたりしてすごく疲れた場合は炎門を刺激すると足の気血の流れすぐ良くなってきますので、足の疲れをすぐ取れます。下半身の方は炎門を使いますけども、上半身の場合はこの四毒使います。だから上半身の方はすごくだるくて痛いとかそういう場合はこの四毒刺激してあげるとすぐ軽くなります。ですから四毒と陰門をセットして使うと全身のだるさを取るためには非常に有効です。その次、肘の上のところに天星というツボがあります。天星というのは五行穴の中の五穴で、五行の属性は土になります。三焦穴の火に対して土は火の関係です。火穴ですから三焦穴の実症の場合は射するときにこの火穴よく使います。実症というのは急に出てきた病気、新しい病気の場合は、まあ、実症です。急に偏頭痛があったりとか頭痛があったりとか耳鳴りだったりとか三焦穴通っている肩のところに痛いとか、その場合は全部この天星使います。天星の上に精霊炎とか小霊気という2つのツボあります。三焦穴詰まってる方ってここ天星から小霊気その上あたりって触ってみると押して痛いという方は非常に多いです。肩が痛いとか首が横痛いとかそういうタイプの方っては天星から小霊気あたり指で押すと痛いはずです。この痛み三焦穴の滞りことを意味しますので、普段ほぐしてあげると この肩こりの解消には有効です。腕上がらないとこの三焦経の滞りから来てるっていう可能性が高いですから、でこの天星から小霊経あたりをチェックすると詰まってる方非常に多いです。この小霊経の上に寿衛というツボがあります。寿衛というツボは大腸経と三焦経とあと小腸経の気ここに集まるというところでもありますので、いろんな場面で活用されます。特に甲状腺の病気、バセット病の場合、首腫れてるとか首が痛いとか、あのリンパ腫とか、そういった病気の時に三焦経、小腸経、陽明、大腸経全部首のところ通りますから、首の病気の場合は寿衛よく使ったりします。肩のところに腱梁というツボがあります。腱梁、骨の溝の中にありますので、三焦経の滞りがあるとこういうところ詰まってて五十肩になったり四十肩になったりします。肩の横を痛いという場合でしたら、まあ、大体三焦経の滞りから来てますので、まあ、その場合は一番わかりやすいのは横に上げることはできないとか、髪の毛を溶かすという動作はできないとか、それは大体三焦経の問題です。で、そういう五十肩の場合は治療の時にこの腱梁というツボよく使います。梁というのは骨の隙間という意味です。腱梁は腕と上の骨とのつなぎのところですので、まあ、腱梁という名前になっています。腱梁の次に天梁、天梁というと天では上の方は天と言いますので、肩甲骨の真上にあります。肩甲骨よく動かします、肩よく動かしますので、こういったところに筋肉の損傷とか筋膜の損傷が起きやすいです。老廃物が溜まりやすくなりますので、肩こりの方っていうのはこういうところを触ると痛い方が非常に多いです。これは三焦経通りですので、治療の時に三焦経のツボを使ったりすることができますし、このツボそのまま使うこともできます。天梁の上に行くと首の入場突起の下に天葉というツボがあって、耳の後ろに鋭符とかあります。その上に経脈あります。ろうそくあります。こういったツボって全部耳の周りにありますので、耳鳴りとか難聴とかそういった治療の時によく使います。鋭符の場合は顎関節症とかによく使ったりします。ろうそくの場合は耳鳴り難聴だけではなくて、中耳炎の時に耳の中に水がよく出たりするという時にここよく使います。上のカクソンとか、あと耳の前に耳門というツボがあります。耳の病気の時、顎関節症とか耳鳴りとか顎関節の関係するという病気の時にも使います。あとカクソンの場合は目の充血腫れとか白内障とか緑内障とかそういう病気の時にも使います。和梁と最後七愚区、七愚区は眉毛の一番後ろのところに骨のくぼみがあります。そこにあるんですけども、これは目の周りですから白内障とか緑内障とか目が腫れるとかそういう病気の時には使いますし、顔面麻痺とかその時にも使います。三焦経のことをまとめますと、三焦経は全身の三焦を司るとかエネルギーをこう三焦経通ります。で、ルチュから見ると薬指から手の外側の真ん中通って、肩の上通って、首の横通って、耳の後ろ通って側頭部を通りますので、この三焦経っていうのはここで終わるじゃなくて、お尻通って肛門のところから出てきて、で今度膝裏の膀胱経の異様のところで終わります。異様っていうのは三焦経の下行経痛です。だから異様のあたりで触ると痛い方が非常に多いです。三焦の気が詰まっていることを意味します。三焦経では膣の中通ってお尻から出てきますので、痔の治療も三焦経と関係して三焦経を使ったりするということはあります。あとは膣の中に変な音が出たりするということがあります。要は膣のトラブルの場合はこの三焦経が深く関係しますので、三焦経のもツボを使ったりするということもあります。ですから腕の外側の真ん中、肩の上、首の横、耳、目、側頭部のトラブルだけではなくて、お尻の肛門とか膣の中のトラブルとか膝裏のところの痛みとかもこれ三焦経関係します。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。 東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。